特集、つながって生きる。町の保健室はいつでもあなたに寄り添います。身近な地域で緩やかにあなたを受け止める町の保健室と、あなたの困りごとをたらい回しにしない仕組みが名張にはあります。寄り添う力。生きづらさを抱える人の状態は様々。学校にいても、仕事をしていても、人の輪の中にいても、孤独や孤立を感じることはありませんか？社会とのつながりがあっても、生きづらさや人とのつながりにくさを感じている人もいて、外ごもりと呼ばれることもあります。生きづらさを抱える人の状態、そこに至る経緯、要因は様々。それだけに、自分にはこんな支援が必要、この場合だと、ここに相談すればいいと、自分の状況を把握し、的確に対応することはすごく難しいことです。そこで町の保健室は、雑談や世間話なども含め、皆さんにとってとりあえず話を聞いてもらえる場所でありたいと考えています。話を聞くのは、看護師や介護福祉士などの専門職です。話の中から、その人の状態を観察し、必要な場合は、病院や福祉施設などの専門機関、地域の支援などに結びつけています。困りごとをたらい回しにしない仕組み。大切なのは、多様で複雑。また、制度の狭間にある困りごとをたらい回しにしないこと。市では、高齢、障害、児童、困窮、保健、教育の各分野でエリアディレクター、調整役を置き、市の各部署や関連機関の支援を調整。また、孤立しがちな人に伴走し、地域での自分らしい生き方を支援するリンクワーカーの取り組みを進めながら、関連機関が一人一人に寄り添える仕組みを築いています。最近どう？町の保健室。地域の総合相談窓口として、町の保健室を市内15地域に設置しています。育児や介護の相談、健康づくり、高齢者などの見守り、訪問などを行い、地域や専門機関などとも連携、皆さんに寄り添いながら、一人一人の歩みをサポートしています。詳しくは、地域包括支援センター、電話637833へ、町の保健室ホームページ QR コードがあります。町の保健室では雑談も受け付けています。地域包括支援センター全世代包括支援係長上田のり子。顔写真があります。引きこもりや不登校など孤独・孤立の状況にある人も含め、町の保健室を活用したことのない人にその活動をアピールしていこうと、ホームページをリニューアルしたり、ロゴマークを作成したりしました。ロゴマークについての説明。最近どう？町の保健室の文字を円で囲み、その外周に5人の異なる人の顔のイラストが添えられています。説明終わり。ロゴマークの中にある最近どうという言葉は、町の保健室のキャッチフレーズ。雑談で会話を広げ、普段の様子や変化を知る手がかりにしたいという思いを込めています。生きづらさを抱えている皆さん、地域の活動や行政専門職の支援など、あなたらしさを大切にできるつながりを一緒に見つけていきませんか？ 一人一人のペースに合わせて伴走しながらサポートします。町の保健室のホームページでは、おそらく全国初となる雑談の予約を受け付けていますが、敷居をできるだけ低く、間口を広くして、皆さんをお待ちしています。多様で複雑な困りごとに寄り添える連携体制。80代の親が50代の子どもの生活を支える8050問題といった複雑な困りごとをはじめ、引きこもりや不登校などの定義、また介護や障害者などの福祉制度に当てはまらず、狭間にあるような困りごとにも寄り添える包括的な連携体制を市では築いています。図。図の説明。多機関連携寄り添いの輪と名称のある輪に4つの機関が描かれています。時計回りに読むと、1つ目が市役所各部署で、市の高齢、障害、児童、困窮、保健、教育の担当部署にエリアディレクター、調整役を置き、市の各部署や専門機関などによる支援を調整しますと説明があります。2つ目は、学校、就業、福祉、医療の専門機関。3つ目は、友人、ご近所さん、サークル、地域づくり組織、企業、NPO、民生委員、児童委員といったコミュニティ。そして4つ目は、町の保健室で、町の保健室が地域の総合相談窓口として、さまざまな困りごとをまとめて受け止め、地域の多様な支援や活動、組織などにつなぎますと説明があります。この多機関連携、寄り添いの輪の真ん中に孤立しがちな人があり、4つの機関とそれぞれ双方向の矢印が引かれており、つながりづくり、エリアディレクターや保健師などがリンクワーカーとして孤立しがちな人や家族に伴走しながら自分らしく生きていくための社会とつながりを作る手助けをしますと説明があります。図終わり。100人100用で複雑に絡み合う課題、引きこもり、不登校、ヤングケアラー、いじめ、非行、児童虐待、DV、性自認、人間関係、パワハラ、セクハラ、失業、ゴミ屋敷、生活困窮、8050問題、認知症、介護、難病、依存症など、複雑な事情を抱える人を多機関連携で支えます。市教育委員会エリアディレクター西口茂樹、顔写真があります。祖母が要介護状態で、母親は精神疾患があり、子供は発達障害がある、そんな3人家族がいました。その子は祖母の介護もしなければならず、不登校で祖母の年金を頼りに生活していました。そんな状況なのに、学校が不登校だけを何とかしようとしても解決できませんよね。そこで市役所のエリアディレクター同士で話し合い、例えばこの家庭については、子どもは子ども発達支援センターや発達外来、祖母は地域包括支援センター、母親は障害福祉室、また困窮状態にあるので、生活支援室にも つなぎました。ただ、家庭の状況はあまり知られたくないデリケートな問題であり、積極的に SOS の声を上げようとしない人が多いのも事実。そうしたことからも、各機関で知り得た複雑な課題を見過ごさず、他機関で連携できる体制を築いておくことが大切なのです。今読みました記事の周りに、職員一人一人の写真があり、コメントがあります。時計回りに、順に読んでいきます。町の保健室はいつでもあなたに寄り添います。町の保健室の職員大集合。ふらっと寄ってって。秘密は守ります。何でも話してね。いつでもいらしてね。ワイワイ楽しく雑談しましょう。必要なサポートを一緒に考えます。アドバイスの押し付けはしません。楽しいイベント考えません。何気ない会話から悩みが見つかることも、用事がなくても気軽に来てね。いつでもそばにいます。地域の皆さんと支え合いの輪を広げたいな。対話を大切にしています。心の選択肢に来てね。ここに愛があるのです。マイルドにおせっかいしちゃうわよ。話をするとすっきり。いろいろとお話ししましょう。私たちが町保です。町保、町の保健室。お話聞かせていただきます。子供からお年寄りまで。最近どう？写真とコメントの間に町の保健室利用者の6人の声があります。1、引きこもりの息子の存在を知ってもらっているだけで私が心強いです。80代女性。2、育児・介護のダブルケア、どちらのことも聞いてもらえてありがたかったです。40代女性。3、用事のついでに立ち寄ったのですが、気づいたら弱音も吐き出しているほど話し込んでいました。30代男性。4、町保さんに丁寧に対応してもらったことで、次は自分も困っている人の手助けをしたいと自然に思えるようになりました。30代女性。5、町の保健室で話をしたことで気持ちの整理ができて、家族や学校でも思いを伝えられるようになりました。10代男性。6、育児をするのは当たり前だと褒められることなんてなかった。町保さんに褒めてもらったとき、涙が出るくらい嬉しかった。20代女性。写真終わり。以上、特集、つながって生きる、寄り添う力でした。